怒りですよ。
怒ってるんですか？
SNK ではなく、
ネオジオ。
ネオジオ、KOF でもなく、
うん。
かといって怒ってるわけでもなく、
うん。
でも怒りなんですよ。
まさかあの、問題の日本映画、当たりの年と言われている。
はい。
今年。
はい、今年。
最大の問題作と言われた。
僕だけの問題じゃないと思うんですけど、
うん。
皆さんそうなんだろうと推測しながら確信してるんですけど、
はい。
今年むちゃくちゃ日本映画見に行ってません？
なんかこれも見に行ってる。
あれほど意味嫌ってた。
うん。いや、日本映画に関してあれほど意味嫌ってたって結構嫌ってた節があるから、俺。
劇場にそんなに、いや、一年で、そんな、一年でやっぱ洋画の方見るしって。
うんうん。だって俺、ブリジット・ジョーンズ最後の日記見ようか迷ってる。
最後の日記なにそれ。
最後の日記だったからなんか、
最後の戦場みたいな。
そうそうそうそう。で、ね、そうだった
よ。ランボーみたいな。え、そう。まだやんのあれ。
あ、そう。ダメな私の最後のモテキ。
え、ブリジット・ジョーンズシリーズなのですか？
うん。みんな一緒。キャスト一緒。みんなおじさんおばさんになってる。
あ、どんどんあれ、あの、青春時代から始まってみたいな。
そうだね。
え、ブリジット・ジョーンズの日記ってそもそもどんな話でしたっけ？
え？
どんな話でしたっけあれ。
いや、だから二人男がいてどっちもいいわ、みたいな感じだった。
三角関係？
なんか元彼だったりとか。
それが、いよいよ最後の日
記。若いって言っても30超えてるからな。
あれ、ブリジット・ジョーンズの日記の時でも30だったっけ？
30、 あの、設定が33とかだから。
あ、じゃあほんまに、今度ババアになりましたみたいな話なんです。
そうそう、本当にババアに。
最後の戦場的な。
うんうん、
最後の日記。3作目
とか。最後の日記じゃない。今見たら、
うん、
ブリジット・ジョーンズ、なんだっけ、ほら。ダメな私の最後のモテキ、似たようなもんよ。で、ブリジット・ジョーンズって実は続きがもう一個前にあって。
どう ?3 作目ぐらいでしょ？
そう、ブリジット・ジョーンズの日記が第1作目でしょ？
はい、そうそうそう。
第2作目がブリジット・ジョーンズの日記、切れそうな私の12ヶ月。
うんうんうん。じゃあもうこれ、あれですよね。ブリジット・ジョーンズ、新たな日記とか、出てきますよね。
じゃあブリジット・ジョーンズゼロ。
そうですよね。ブリジット・ジョーンズの20代の頃はどうだったのかしらみたいな。
うんうんうん、
10代の頃はとか。
うん。
ブリジット・ジョーンズがこれは生まれる前の日記って。
日記って。
じゃあ、ブリジット・ジョーンズ、ヨーロッパでモテモテとかもあるかもしれないですよね。
ユーロミッション。
はぁ、いやでも、だから日本映画めっちゃ見に行ってません？
見に行ってる。
やっぱりわぁ。
やっべーってなってるもん俺。
てっちゃんさんに至っては、君の名はまで見てるし。
見てるし、俺こんなに日本映画見たの、うん、タンポポ以来で。
うん、うん、うん、うん。
うん。
そう。で、
あと刑事物語とか。
そう。リンゴの歌。
うん。
で、その怒りっていう映画もなんとなく予告編で、はぁ、
予告編面白くなそうだったよね。
なんやろ。3割ぐらいご興味は惹かれるけど、うん、まさか自分が見に行くっていう意識はなかった。
タラララララララって流れて、そしたらいきなり、ダーラン
って。何それ。
ダ
ーランって。何のこっちゃ分からんもんね。
うん。いきなりクラウザーっぽい音楽が流れて。狼は眠らない。画廊伝説スペシャル。
で、渡辺謙も出てるし。
そう。で、警察に通報したって。あの演技なんか好きだった、あの女の子がやって。警察に。 わかる？予告編で。
はい。わかるし、見に行ってきたばっかりやから、
すごい。ああ、見に行って、じゃあもう、どうぞ、おもぞむ。
いや、てっちゃんさんを見に行って面白かった的なこと言ってましたやん。
はい。とっても面白かったです、僕。
で、割と怒りっていいよね、みたいな、これ、イケてる映画でっていう評判が妙にこう入ってくるようになって。
うん。
あ、そうなのって。
いや、もうね、俺ね、シン・ゴジラね。
はい。
ゴジラ出なかったら怒りの方が上だわ。
ちょっと待って。シン・ゴジラ、ゴジラじゃなかったらってもう、その時点で映画消滅しますよね。
え、なんかゴジラ以外のなんか余計、わけからなんかやばいのが、テロリストが出てきて、
いやだから
日本政府があたふたするっていう映画だったら、
はい、
怒りの方が面白い。
いやだからゴジラ映画にゴジラじゃないとしたらってそれ
えだってさ今の新ゴジラのさ
ロッキーがスタローンじゃなければってい
うだからみんなの評価みたいなのってさ、
うん、
そんな頑張ってた人間とか、
はい、
鎌田くんでしょ。
いやだからゴジラやん鎌田くんって
ゴジラじゃないでしょあれ。変なトカゲじゃん。なんかやっぱ大きくなって、最終段階のゴジラが、かっこいいくはないんだけど、はい、別に、
うん。
あのゴジラ。
はい。
まあ、強かったさ、まあまあ。
でもゴジラっていうブランドでしょ？ブランドがやっぱり重要じゃないですか、
うん、
あれ。
うん。だけどみんななんかゴジラ以外が好きで、そんな好かんな、シンゴジラの、シンゴジラみんないいって言ってる人。
あ、だから見に行ってるやつのゴジラ愛がちょっと頼むんじゃないのって。
だから、シン・ゴジラにゴジラが出なかったら怒りの方が上。
シン・ゴジラで褒めてるやつの何割かは、
うん、
ゴジラじゃなくても褒めてそうやから信用できんみたいな。
そう。実際そうだと思うよ、うん、俺。
なんかあれがゴジラじゃなくて、カメーバとかでも、お前ら褒めてたかもしれんやろ。
褒めてたし、なんか、要塞とかでも、
要塞ってない。
いや、なんか急に要塞が現れて、日本を襲うみたい。
じゃあもうもっと分かりやすくしましょうよ。
はい。
大柄が上陸するとか？
そう、超大柄。体重4トンくらい、4トンじゃ軽いな。400トンくらいの。
おじさん。
そう、でかいおじさん。
が現れて、何を考えてるのか分からへんっていう。
そうそうそうそうそう。銃も効かねえって。
やっぱ大日本人でしょ、それ。
うん。評価しなかったでしょ、誰も。
そう。そうなんですよ。大日本人は、大日本人誰も評価しなかったって、誰もはおかしいけど。
うん。今みたいな評価にはなってないでしょ、シン・ゴジラみたいな。手放してみんな喜ぶみたいな。
めっちゃみんな文句言ってた。
うん。
僕とかは好きなんですよ。
うん。
大日本人。アラもあるけど、もう面白かったなって。シン・ゴジラはなんかみんな褒めてますね。でもシン・ゴジラが、やっぱみんなゴジラはそんな好きじゃないか。
だって絶対ゴジラ好きじゃないもん。シン・ゴジラこんなやつ褒めてて。だからゴジラ好きだったら、キングギドラの点にもちょっと触れてあげろよ。もしかしたら続編はキングギドラかなとか。絶対ならんから、キングギドラとか出たら、ただの怪獣映画じゃんとか言われるからね。
ヘドラやったらええな。
だからヘドラとか、そういう VSS のやめえやって言い出すから。それじゃただの今までの怪獣映画だろうって。
ちょっと嫌やったんが、
うん。
ゴジラ、シン・ゴジラの前作が、
はい。
実はゴジラファイナルウォーズになるわけですよ。
まあ日本のね。
うん、そうそうそうそうそう。
うん。
もうめっちゃ昔ですけど、ファイナルウォーズって。はい今考えたら。でも、やっぱり、その直前の作品ってファイナル、どうしたってファイナルウォーズになるわけじゃないですか。
はい。
なんか、シン・ゴジラのせいなのか、いや、当時から言われてたかもしれんけど、
うん。
ファイナルウォーズがクソみそな言われ方してるのがちょっとカチンときた。
でしょ？カチンとくるでしょ？
いや、ファイナルウォーズ面白かったやんって。
面白かったよ。いっぱい怪獣出るし。
うん、うん。
で、なんか、怪獣みたいな奴らは、
はい。
超強いし。
はい。
戦うし、
うん。
だってゴジラ宇宙から来る怪獣に向けてなんか、なんだっけ、キングギドラじゃないやつ。
モンスター X。
そうそうそう、バーってめっちゃ放射能吐くし。
モンスター X みたいなやつが、カイザーギドラみたいなやつになる。
そう、カイザーギドラって4本足の弱くなったキングギドラみたいな。
なんか、なんだかよくわからないやつになる。
なんか、なんで変身したんだろうっていう。
キングギドラでよかったのかな、みたいな。
だって、キングギドラよ、ドラゴンボールの悟空に対するベジータみたいなもんだよ。キングギドラって宇宙からやってくるし、共通点は。
まあ、最初はなんかこう、
数々の星を壊していったサイヤ人って。
最初は大物っぽかったけど、なんか、次第に追いかける立場になってるみたいな。
宇宙超怪獣だからね、キングギドラは。
まあそんな、シン・ゴジラとかも、まあ評判になったんですけど、
うん。
怒りもなかなか、これも、今年の日本映画ほんまにいいねって。
うん。
怒りって全然ノーマークやったけど、
うん。
面白いし、沖縄も出てくるよっていう。
そうそうそうそうそう。
沖縄問題とかも絡めて、え？そんな映画なの？
結構、骨がある映画だぞって。
じゃあ
もう。あとは、ゲイも。
そう。なんかその予告編見たら、え、BL なのこれみたいな。
なんか、プールでイエーイみたいな。パリピ。
なんかよくわからんけど、こう、ホモ要素も多めなのかと。
うん。
で、まあ、見に行ったんですよ。
はい。
ある猟奇殺人から始まるんですよね、この映画って。
うん。
ある家で、夫婦が惨殺されてると。
うん。
で、犯人はわからない。
うん。
なぜ夫婦が、その風呂場で、その妻が殺されて、旦那も殺されてる。で、壁には、血で、
うん。
怒りと書かれてるんですよ。
まあ、ただごとじゃないですよね。
で、犯人は一体どんなやつなんだっていうとこから、突然ホモの話。
うん。
プールでイエーイって。
うん。
あのね、なんか、イケてるゲイたちが、
イケゲイが、
超イケゲイみたいなやつばっかりが、プールに集まって、うん、めっちゃイベントとかやってるんですよ。
うんうんうん。
ヒャッハーみたいな。
うん。
なんなんやと。これは一体なんなん、あ、でもイケてるゲイのパーティーで、なんかその、このパーティーなんか楽しんでるふりしなきゃいけないからさ、みたいな。
うん。
うん。でもこの後どうするみたいなこと言ってるんですよ。
うん。
ゲイたちが。
うん。
で、その中に、奴はいたわけですよ、妻吹くんが。
はい。で、イケメン。
そう。
イケメンつまみ食いゲイが。
妻吹くんは何するか言うたら、
うん。
そのパーティーでイエイとか言ってたと思ったら、
うん。
発展場にいたんですよ。
はい。それはね。
次の瞬間、多分新宿二丁目とかであろう。
うん。
発展場にいて、
うん。
パン1になって、
うん、
うろちょろうろちょろして、
うん、
そこでうずくまってる一人の男をターゲットにします。
はい。
でそいつオラーって、
うん、
足開けよってオラーって、
うん、
でパンパンやって、
うん、
飯食いに行こうかって。
うん。
で一緒に多分新宿二丁目の近辺やと思うんですけど、
はい、
ラーメンとか二人ですすりながら、
うん、
ああそうなんや、行くとこないんだみたいな、
へえみたいな、
へえって面白いじゃんって、
うん、
うち来るって、
うん、
みたいな話してて、
うん、
で結局その妻夫木くんとその発展場で出会った男は、
うん、
妻夫木くんのイケてるマンションで、なんか寝泊まりするようになるわけですよ。
はい。
その一方。
その一方。
その一方、ある、多分歌舞伎町ですね。
うん。
歌舞伎町で、渡辺謙は、
はい。
風俗嬢をなんか助け出してるんですよ。
うん。
タコ部屋みたいなところで働いてる、もうむちゃくちゃな、底辺風俗で働いてる風俗嬢を、
うん。
助け出して、うん、帰るぞって言って、
うん、
車に乗っけて、こう、ビヤーって、 あれは神奈川の方でしょうね。
うん。
港町に連れて帰って。
うん。
何をしてんねやろ、これはって。
うん。
どうもその渡辺健は、その風俗嬢が自分の娘らしいんですね。
うん。
でも、目離したらすぐこんなとこ行ってって。
うん。
もう家帰って家でゆっくり暮らそうって。
うん。
ああ、そうなんや。じゃあ、その、漁師みたいな、漁師なのか、漁師っていうか、なんか、魚市場やってんのかな、あれ、なんかようわからんけど、そういう関係ですよね。
はい、はいはい。
で、そこで、若い兄ちゃんが働いてるわけですよ。
うん。
で、その、風俗、家出して風俗店で働いたみたいな自分の娘とその兄ちゃんがちょっとずつこう、親しくなっていくのね。
うん。
でも、その兄ちゃんは、その、よくわからないんですよ、素性が。
うん。
なんか仕事なくて、うろうろしてたから、渡辺健
で。ここで拾われました
ね。拾ってやった。で、なんか前はどこそこのペンションで働いたらしいみたいなぐらいで、よくわかんないけど、二、うん、人はこう仲良くなってんなっていう話があって、
うん。
そこからまた話は変わりまして、
はい。
舞台は沖縄に。
はい。
沖縄の離島に男の子と女の子が、こう、モーターボートでブオーンって行ったら、
うん、
無人島やと思ったところに、山田と名乗る兄ちゃんが、なんか、バックパッカーみたいな、廃墟で暮らしてたんですよ、その離島で、うん。で、それとたまたまその女の子が出会ってしまって、
うん、
なんか、たびたびその離島にやってきて、その兄ちゃんと話すようになって、
うん、
あーって、実は沖縄の人じゃなくて、内地から沖縄に来たんだけどみたいな、あ俺もあの旅してるんだって、
うんうんうん、
何の話これは、殺人事件の話は一体どこに行ったんだって、
うん、
でもこの3つの話が、
うん、
実はその後もずっと続いていきまして、
はい、
最初の殺人事件は一体って思うんですけども、
はい、
こうこの三つの話をが順番にこう展開されていくんですけども、
うん、
途中で最初混乱してたんですけども、
うん、
やっと趣旨に気づいたんですよ、
はい、
僕は、
はい、
僕じゃなくても気づくようにできてるんでしょうけど、
うん、
気づくようにできてるのが問題ですよね、
うん、
あそっかって、これはつまりその冒頭の殺人事件はその3つの物語の中にもニュースで出てきまして、
うん、はい、
犯人はその逃亡して容疑者らしきやつは特定されてるけど、
うん、
その犯人の何それっていうのは、
うん、
現在整形をして顔を変えてますと、
うん、
で予想的にはこんな顔してますって、
うん、
ニュースで出るんですよ、
うん、
それがね最初のつまびくんのホモの話の、
うん、
発展場で出会った男と、
うん、
あと渡辺健の話の、
うん、素性わからぬ
若者と
沖縄で出会った無人島にいた男と
男と
似てるっていう
誰とも似てるようで似てないわけですよ、
うん、
こいつやって言われたらそうかなと思うし、こいつじゃないって言われたらそうかなと思うねんけど、
なんかまあね、テレビ見て、隣にいたら、ああ、似てんねー、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
うん？ってなるわけよ。
で、新宿二丁目あたりにも出入りしてたことがあって、女装してる可能性ありみたいな、そういう報道もあるから、
うん。
ってことは、ホモのやつが一番怪しいのとか。
うん。
いや、でも、ヒゲとか生やしてたら、あ、沖縄のやつ？
うん。
でも、一番素で似てんのは、神奈川のやつ、この魚関係の仕事してるこいつっていうこともって。
うん。
さあ、一体、その、全員に共通してるのは、
はい。
こいつがどこから来てどこへ行くのかがわからない。
は
い。うんうん。もしかしたらこの三人の、もしかしなくても、三、
うん、
人のうちの誰かなんやろなって思うわけじゃないですか。
思うっていうか、そういう映画よね、初めから、ね。
うんうんうんうん。
予告編からね。
うん。 ってなったら、あの冒頭の猟奇殺人は、
うん、
この今現在はなんか普通に人々と交流してるように見える素性の知れない、
うん、
やつがああいう凶悪性を秘めてて、しかも何かの理由があって、
うん、
怒りを抱いてんのかと、
うん、
どうなってしまうやろっていう。
だからその三つの舞台のうちに、
はい、
どっちかが犯人がいると
って思ってしまう。そういう趣旨なのかなって思いますよね、
うん、
だからどうなるんやろう。あ、つまりこの三つの話っていうのはなんか別の舞台をこう描いてて、あのいずれ何かこの渡辺謙と妻夫木君とかとか絡んだりとかするのかなって最初の方は思ってたんですけども、
うん、
そうではないっていうのが分かったんですよ、
うんうん
うん、もう全く違うところの3つのドラマのうちにこの冒頭の猟奇犯がいるんじゃないかな、誰が一番怪しいやつやねんって、
うん、
いうのを視聴者がこうドキドキしながら見守っていくっていう趣旨なんやっていう。
うんうんうん。
お互いはお互い交差しないけど。
はい。
うん。どれかが冒頭とクロスしちゃうわけですよ。
はい。
これ怖いですよね。
面白いですね。
って誰が怪しいんやろって。でも怪しいとしたら、その、みんなそれぞれ何気なくとんでもない凶悪犯と交流を深めてると。
うん。
うん。で、そこで一番目のあの
ゲイの
あの BL の話ありましたよね。
はい。
つまみくんはその一緒に暮らし始めた男と、
うん、
どんどんこう惹かれ始めていくわけで、自分のお母さんを紹介したりとか、
うん、病気のお母さんを、
あの亡くなりそうなお母さんを紹介したりとかして、でもお前のことは全然よくわからへんけど、
うん、
なんかこう好きやでみたいな雰囲気になってってるわけですよ。
はい。
でそいつはそいつでそのお母さんの世話したりとか、お母さんが亡くなって悲しんでるつまみくんの横にいたりとか、
うん、
で一緒に墓に入るかって
うん。
とまで。でも、ある時、謎の女と喫茶店で話してる姿を見てしまうわけですよ。
はい。
つまみくんは、そいつが。
うん。
で、家帰ったら普通にいて。
うん。
なんか女と話してなかったって言ったら、そんなこと全然知らんみたいなこと言うから。
うん。
そういえばこいつのこと何も知らないし。
うん。
え、もしかしたら怪しいやつなんじゃっていう。
うん、どんどん疑念がワクワクと湧いてくるわけよね、もくもくと。
で、渡辺謙の方は渡辺謙の方で、
うん、
その娘がついにその兄ちゃんと結婚して一緒に暮らすとかって言い出すわけですよ。
うん、
で、渡辺謙はそいつが勤めてたっていうペンションに訪ね歩いて、
うん、
で、そいつがほんまにいたのか、言うてる通り働いたのかどうかっていうのをつい調べに行っちゃうんですよ。
はい。怪しいからね。
そう。知らんしっていう。
うん。
で、行って娘に、あの、実はなって、あの、父ちゃん、こう調べに行ったんだけどって。
うん。
ちょっと話が食い違ってるって。
うん。
じゃあ、あの、なんとか君違うのよって。親が借金しちゃってて、
うん、
で取り立てで追われてるから、結局そうやって筋を隠して逃げ回ってるのよって、
うん、
お父さんもしかしてあの殺人事件の犯人だと思ってないって、
うん、
いや、うん、そうじゃないけど、いやって、
あの演技でわかるけど、
いや、
そうかって、
いや、疑ってんじゃないって、
うん、
いや、そんなんじゃないわよって、あの、あ、お父ちゃんもしかして、私みたいな女が好きになるやつは、そんな男しかいないって思ってるのって。
ひどい、父ちゃん。
ひどいよって、そう。ひどいよ、お父さん、ひどいよって。 ってなるし、
うん、
そこで最大のドラマ沖縄編にあったわけですよ。
はい。
あの沖縄でその島で女の子が風来坊と出会いましたよね。
はい。
でその後その島に女の子をボートで連れてった沖縄の子が旅館かなんかやってて、
はい、うん、
でその女の子は内地から来た可愛い女の子やから、
うん、
那覇に映画見に行かないって誘うんですよ男の子が、
うんうん、
沖縄っぽい喋り方で、
うん、本当に沖縄出身らしいですねこの人。
あ、やっぱり。
で、あの本当にこれがデビュー作って、
うん、あ、は
ぁ、オーディション1200人から選ばれてオーディションで、
で那覇に、じゃあ那覇行ってみようかって、
うん、
でちょうどその時親父がなんかその旅館をこう休むから言うて、うん、ちょっと那覇に俺もあの用事あるから言
う
て、
うん、
でお父さんって 何してんのかなって、
うん、
じゃあ親父はね、実はこれ衝撃的やったんですけど、
うん、
その島から那覇に行って、
うん、
辺野古基地移設反対とかのデモやってたんですよ。
うん、
そのデモとかに参加するために、
うん、
たまにあの仕事休んで行ってるって、
うん、
でその息子の男の子はこんなんしてなんか意味あんのかなって、
うん、
親父もいい年してって、
うん、
そういうなんか運動とかに疑問符を抱いてるわけですよ、
うん、
でそんなもんなんてその内地から来た女の子
の子、
ね、うん、まあそうなんやって、あ、こんななんか運動とかしてるけど、あ、そんなもんなんて、いや地元の俺たちとかでもなんか別にあんまり興味ないよって、
うん、
あ、そうなんやって言ってたら、
うん、
その島にいた風来坊と、
うん、
那覇でばったり出会うわけですよ。
そうそう、あの商店街に。
商店、そうやね。
豚尾さんとも歩いたね、何度も。
そう、あの、平和通り商店街とか、あの辺ですよね、
うん。うん。
もういつもうろちょろしてた、あそこですよ。
うん。
うわ、懐かしいなって。で、そこで出会って、じゃあ飲みに行こうって。
うん。
で、飲んでて、あの、もう、男の子はぐってぐでんに酔っ払って。
うん。
もう、あの、もう、この女の子が好きなんだ、みたいな状態になってて。
うん、
も
う
酔っ払いすぎやろって。で、まあ酔っ払ってて、男の子は酔っ払ってたけど、まああの、ごちそうさまって言って、
うん、
その風来坊とたまたま出会って飲めて面白かったねぐらいで、
うん、
どっか行っちゃって。で、はって見たらそのぐでんぐでんに酔っ払った男の子が商店街にどっか行っちゃったんですよ。
うん、
で、女の子は一人はぐれちゃったから、
うん、
あの一緒にフェリーで帰ろう言ってたのに、あのどこ行っちゃったのってうろうろしてるうちに、
うん、
なんか桜坂のあたりの方行っちゃってたわけですよ、なんか聞いてたら、
うんうん、
なんか米兵がいっぱいいて、
うん、
ひって
そこから
怖ってだ、米兵がなんかこうからかってくるし、
うん、
怖って思って公園の方まで逃げんのね、
うん
うん、シュシュシュってどこに、あの、彼どこ行っちゃったんかなって思ったら、
うん、
公園で、あろうことか、二人の米兵に、へいって、
うん、
襲われてしまうんですよ。
うん、
で、やめてって、それだけは堪忍してって、言うんですけど、
うん、
米兵は無慈悲にも、その女の子を蹂躙して、
うん、
で実はその時ぐでんぐでん酔っ払ってたと思ってた男の子は近くにいたんですけども、
うん、
何もできないよって、
うん、
でその時にポリスっていう声が聞こえたから、
うん、
米兵はわーってどっか行っちゃうんですけども、
うん、
女の子は心に傷を負ってしまったんですよ、心と体に、
はいはい、
でごめんよってなったんですけど、
うん、
もうこれは誰にも言わんといてって、
うん、
もうやめてって。
うん。
で、そこから、あれなんですよ、その、男の子は、あ、米兵とかって良くないんやって。
うん。
でも、女の子に、 取り返しのつかないことしてしまったって、
うん、
那覇なんかに連れて行ったせいでこんなことになってしまったって、
うん、
どうしようって思った時に、
うん、
あの風雷坊が現れて、
うん、
どうしたんだよって、
うんうんうん、
でなんかあったんか知らんけど俺はお前の味方になるぜって、
うん、
いろいろあるよなって辛いことが、
うん、
で味方になるぜってっていうドラマが沖縄では、
うん、
一体誰が
犯
人
だ、誰が怒り、
そう
もうここまで来たら、
はい、
誰も怒りであってほしくないにピエール滝が怒りであってほしい。
これはなんかだから簡単に言えばですよ、
はい、
人を信用するって何なんだろうっていう話。
そうですね、本当に、いや本当にその通りで、この映画見たら、
うん、
辛いぞ。
あの人が人を信用する、
うん、
不思議さ
で、物語の結末は、
はい、
一組は裏切られる。
そうなんですよ、あのこの三組のうちに犯人がいるっていう思考なんはもう読み取ってもらいましたよね。
はい、
つまり誰かがとんでもないやつなんですよ。
うん、
あのみんな見ず知らずの誰かを、
うん、
信用 しようかするまいかって悩んでるわけですよ。
はい、
でこれはあの半分ネタバレすると、
うん、
三つのケースが描かれます。
はい、
信頼しきれなかったケース、
うん、
そしてもう一つは、
うん、
信頼したけど裏切られるケース、
うん、
そして最後は、
うん、
信頼して、
うん、
信頼しきれた、
そう、信頼して信頼しきれたケース、
うん、でもこれ誰が失敗したわけでもないんですよね。
そうですね、うまくいったとかあの対応が悪かったとかじゃないんですよ、本当に。
あの信用できるやつを信頼したケースと、
うん、
信用できるやつを信頼しなかったケースと、
うん、
信用してはいけないやつを信用したケースと、
そう、この3つが
何が違うんだって。
そう、信用は一緒だから、
うんうん、
警察に電話したって。
いや、でもこれ、あの、沖縄問題を言ってる人、てっちゃんとか、あの、うん、僕とか、あの、いろべさんとか見てねって、
はい。
言ってて、度肝抜かれたんが、
うん。
今公開してる映画じゃないですか。
まあ、はい、
今もう。
直球ですよ、この映画。
そう、今終わってるは終わってるんですけど、
うん。
この間まで公開してたじゃないですか。
はい。
あの辺野古移設反対デモとかがスクリーンでこう映画の中に取り込まれてるってすごない？
え、すごいですよ。だから
踏み込みまくってんな。
だからこの映画が全国でねヒットしてるし、
うん、
結構名のある俳優たちが出てるし、
はい、
嬉しいなと思う。
これなんかかなり勇気がいる。
でこれ映画じゃなくて現実だから、レイプとかも、
うん
うん、
那覇怖えみたいな。
まあ、那覇っていうか、まあ、どこでも怖いよ、
うん、これ でもその点は触れられてんですかね。そういう踏み込ん、結構この映画踏み込んでますっていう。
でもなんかツイッター見る限りだと、
はい、
ゲイ描写の方がみんな受けがいいよね。
あのね、この映画一口で言ったら、
はい、
いろんな方面に踏み込んでる。
踏み込んでる。発展場とか出てるし。
あのゲイ描写がね、ゲイ描写がちょっとガチですね。
あとアプリとかで探してるしね。今日やれそうな男みたいな。
あのアプリの、あの位置情報アプリとかで。
そうゲイ出会い系サイトみたいなやつ。
あの妻夫木くんはお母さんの看病しながら、なんとなくあのゲイアプリで近所の男とかをこうビヤーって見てるんですよ。
うん。
いや踏み込みすぎやろ。もうちょっとほら、今までのなんていうんですか、ゲイ描写って手心っていうか、なんていうか
ね、綺麗な感じだけど、もうバリバリだったね。
おかまかね。
なお姉キャラで
済ませてきた。お姉キャラで済ませてきたみたいなやつやけど、なんか発展場が出てきたりとか、そのアプリで探してたりとかで、またあの妻夫木くんとそっか、その周辺のやつら、妻夫木くんの風貌とかもやばいんですけど、
うん、
その東京とかでいそうな感じなんですよ。
だからイケてるパリピゲイでしょ。
そう。
恋人とか作んなくて、
うん、
もう週末セックスして楽しいよねみたいな、
うん、
でイエーイ、美味しいの食べて、
イエーイ、
パーティーとか
で肉とか食べちゃおうみたいな、
うん、
おしゃれな店で、
でついでにセックスもしちゃうみたいな、
うんうんうんうんうんうん
うん、だからイケてるメインのゲイじゃないですか。アグリッコといえばモテてる側ですよ。
そう。あの、怖いのが、
うん、
そのパーティーのとこでも、そいつらがうろちょろしてるとこでも、
うん、
ブスがいないんですよ。
そりゃイケメンはイケメンと付き合うわね。何が悲しくて、ブスと付き合うんかっていう世界でしょ。
みんななんかちょっと、ええとこに勤めてて、
しかも体もみんなね、ちょっとシュッてしてたり、
鍛え
たり。
シュッてしてて、あの、ヒゲとかがこう、シュッて、おしゃれヒゲみたいな。
うん。
で、頭とかもこう、なんか、美容室でやってますみたいな。
うん、そう。
あの、クマがいないんですよ。
ねえ。
大柄も。
うん。
うん。
でもね、これ、つまぶきくんがクマだったらクマしかいないんですよって言ってたよ、この間。クマしか出ないんですよって。
もう、ただのゲンゴロウの世界やんけ、みたいな。
うん。
いやー、これ。って言って、今も気づいたら、そのゲイ描写ばっかり言ってますよね。
そう。だって衝撃、結構衝撃だったの。
その、沖縄の件に関しても、そこまでやるかっていうぐらい、沖縄事情に踏み込んでるし、原作の人もまあ、その辺は一生懸命書いたとか言ってて、原作読んでないから、
うん。
どういう感じかわからんけど、映画もそれ、本来やったら避けますよね、その辺は。
避けますよね。
なんかイラン物議とか醸されたくないみたいな風になってもおかしくないけど、やっぱり映画の方はもド直球で来たから、でしかもその米軍問題で実際内地からやってきた女の子が渦中に立たされるっていうドラマになっちゃってるわけじゃないですか。
うん。
沖縄のそのなんか反対とかよくわかんないけどって言ってたやつが当事者になっちゃうっていう。
うん。うん、
で、いや、こんな反対とかやってるけど、あの、沖縄で住んでるけど、正直あんまり、よく、こんなん意味あんのとかって言ってた男の子が、
うん。
もう当事者に立たされちゃうわけじゃないですか。
そう。
ブルブルブルブルブルって、こういうことなのかって、うん、どうしたらいいんだよって。
もう若い沖縄の世代に見てほしかったですね。
で、渡辺謙は渡辺謙で、
うん、
毒親になるのかみたいな。
うん、てか娘のこと干渉しすぎじゃないかみたいな。
娘はなぜああなってしまったのかと、
うん、
もしかしたら渡辺 ケンが娘に対して何か良くない影響を与え続けてきたのかと。
娘頭足りないですからね。
そして今回も、
うん、
どうせ私が選んだだからろくでもないと思ってるでしょって。
ケンさん、
そう、でも娘をそう、そうなんですよ。娘もつい裏切るっていうわけじゃないけど、
うん、
疑っちゃうんですよ。もしやって。
だって怪しいもん。
いや、その時に渡辺、だから、この3つの話っていうのは大体悲しかったり怖かったりとかするんですけど、
うん、
渡辺謙のやつだけ、ネタバレなるね。
ネタバレなる。
出てっちゃう
ね。
うん、うん。
映画終わったからネタバレしてもいいんじゃない？
そうそう、だから、
渡辺。いいよ、ネタバレ行こう。
うん。
渡辺。で、だから今からネタバレしますって言うから。
はい、切ってください、もうここで。
切ってください、怒りについて。
ビデオでドキドキしながら見たいとかっていう人は切ってください。
はい。じゃあこれからネタバレありで。
だから渡辺謙のパートだけが、
うん。
偶然にも救いになってるわけですやん。
うん。
渡辺謙がもう、つまみくくんのパートは悲劇パートなんですよ。
悲劇泣けましたな。
つまみくくんはその、好きになった男を疑ってしまったんですよ。
うん。
もしやって。
うん。
いなくなっちゃうんですよ。
うん。
でも実はちゃうかったんですよ。そういうのは全然関係なくて。
うん、本当に。犯人じゃないのよ。その武器のパートは。
犯人じゃないし、本当に、お互い、心が通じ合ってたはずなんですよ。
うん。
でも通じ合ってた
し、
寄り添ってたんですけど、寄り添ってた証拠が何一つなくて、
うん。
つまみくくんは、もしやって思ってしまって、
うん。
で、実はそれは疑わなければよかったって後悔するはめに落ちちゃうわけです、全部。
うん。
実はその人は体弱くて、
うん、
疑われたから妻ブックのいないとこで死んでたんですよ。
うん。
で、なんで信じてやれなかったんだって
って言いながら歩く。
ついついその素性が分からなかったから、
うん、
まあ、無理もないっちゃ無理もないんですけど。
無理もないですよ。だって言わなすぎるもん、相手も。
でも言いたくなかったんですよね。
言いたくなかったけど、うん、形が欲しかったじゃないですか。
でも、このストーリーは全部そうですからね。
うん。
それに対して、信じるか信じないかって、それは保証がなかったら信じないって誰でも言えますけど。
うん。
でも、ねえ、信じる人と信じない人がいますわな。世の中には。つまみくんは残念なことに、本当は信じてやればよかったんですけど、信じられなくて、悲しい思いするんですよ。
でも沖縄編は信じない方がよかった。
そう。
あのやつ。
で、それに対して沖縄編は信じてたんですけど、特に理由もなく。
うん。だってほら、弱ってる時にひょろってきたからまた。
はい。
味方やでって。
そう。ならね。
なんか、何があったか分からんけどって。
うん。
味方やでって。
あのね、沖縄編が真犯人やったんですよ。
はい。
で、そいつは人殺しした後沖縄に逃げてたわけですよ。
うん。
で、素性を隠して風来坊みたいなふりして。
うん。
その男の子とかと女の子とかと仲良くなったりとかしたんですけども、で、女の子が傷ついた後に現れて男の子を励ましたりとかしたんですけど、
うん、
もう一回訪ねてった時にそいつが言うんですよ、
うん、
なんでお前らはよくも知らないやつを信じれるんだよって簡単に言って、
うん
うん、もっとレイプされりゃよかったのにって、
うん、
あの米兵よって、
うん、
そいつ、単なるサイコパスやったんですよね。
そう、見てたんですよ。
そう。
レイプされてるとこ、ニヤーって。
で、 で、その、孤島の廃墟のところに、うん、怒りって。
うん。
そいつは、派遣の仕事で、なんか炎天下歩かされて、うん、しかも仕事をそんなん、そこの仕事の現場じゃないよ、みたいなこと言われて、うん、仕事なくなっちゃって、住宅地で、もう、怒り心頭で、
うん、
疲れ果てて、へたれ込んでるときに、
うん、
その家の奥さんが麦茶持ってきてくれたんですよ。
うん、
熱そうって言って、
うん。
それで切れて殺したっていう。
うん、怒り。
そいつの昔工事現場で働いた同僚が言うんですよ。
うん。
あいつは人を見下して生きてたからなって。
うん。
人に憐れみとか受けたらそら殺すでしょって。
うん。
もうそういう理不尽な方やったわけですよ。
はい。
だから、ただただそれを信じた人は理不尽な目に遭うだけっていう。
うん。
寄り添ってはいけない人物ですよね。
最後めっちゃ砂かけてましたね。
はい。つまびくんのパートは悲劇に終わり。
うん。
沖縄パートは。
うん。
理不尽な恐怖に終わって。
バッドエンド。
バッドエンド。信じてたのにって。
うん。何をってなるのよね。
そう、何をって。
何を信じてたのって。俺のこと何も知らないくせに。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。人を信じるって何も知らんからこそ信じるっていうところに価値あるわけじゃないですか。
はい。
でも、その何も知らないくて信じるっていうことは当然裏切られることもあるわけで。
うん。
時にはそういう、とんでもない悪党もいるわけで。
うん。
その時ショックですよね。
本当にね。もうで、ショックすぎるでしょ。沖縄のやつは。
うん。理不尽な恐怖ですよ。もう悲劇があり、理不尽な恐怖があって、じゃあ渡辺謙どうなんねん。
うん。
渡辺謙の娘は、
うん。
警察に言ってしもったって。
うん。
あんだけ、なんとか君大丈夫だよって言ってたのに。
うん。
娘がちょっと疑ってしまって。
うん。
それで、もしかして、この犯人、あなたじゃないのみたいなこと言って。
うん。
それでいなくなってしまったと。
うん。
姿くらましてしまったと。で、このまま、やはりつまびきパートみたいに、
うん、
信じきれずに疑って、しかもそれは娘があんだけ信じてくれって言ったら娘の方が疑ってしまったっていう。
うん、悲しい結末になるのかと。
それで渡辺謙は、って、
うん、
なるんですけども、渡辺謙がそこは必死で、
うん、
立て直して、
うん、
何があったか知らんけど信じてるって。
うん。
帰ってきてくれって伝えることができたわけですよ。
はい。さすが俺たちの。
そう。
お寺地公認俳優。
はい。そこで、このパートだけは、悲しくなりそうやったのに。
うん。
ケンさんが食い止めでよったって。
やっぱり、ケンやで。
皮一枚残ったって。
うん。
で、救われましたね、なんか。
疲れました。
うん。やっぱり信じてみるのも悪くないかなって。
サイコパスでした。
誰がよ。誰がやねん。
いや、沖縄の。
うん、沖縄パサイコパス。
うん。
クリーピー、偽りの隣人。
隣人。
と並ぶ。今年最大のサイコパス映画かなっていうのは思いましたね。
ほんとね。
うん。信じる信じないだけで、
うん。
こんだけミステリーが出来上がんねやっていうのはちょっと感心しましたね。だってトリックっていうか、肝になってるものって信じるか信じないかだけやもん。
確かに。
人の気持ちだけですからね。 最初はちょっとうがった見方したんですよ。
うん。
これ、こう、順番に描いてるけど、実は時系列バラバラなんちゃうかって。
はいはいはいはい。
整形してあっちこっちに出没してる同一人物なんちゃうかとかって。
そこまで？
うんうんうんうんうんうん。いや、結局、つまびくくんに会った後、渡辺謙に会って沖縄行ってるっていう可能性もあるよね、みたいな。
ああ。
同時期っぽいっていうのは全部ね、錯覚というかミスリードで、
うん、
実は時期が微妙に違うんじゃないか、みたいな風に、うがった見方したけど、そうではなくて、ほんまに、三択でしたね。いや、でも、シチュエーション的に面白かったですわ。うん。
面白かった。
面白かった。
てっちゃんさん。よかった。俺もめちゃくちゃ面白かった。
進めてましたもんね。
うん。
やっぱ感心しました。
いやー、日本映画当たりだね。
でも本当にね、怒りって何やろうって。
人を信じるって何だろうって、ね、立ちか、なんか、ちょっと揺さぶられるような映画だった。だって、信じた3パターンを提示されてさ。
信じた3パターンと信じなかったパターンと。
そうそうそう。
でも信じなかったがゆえに、悲しくなっちゃったり。
うん。
信じたがゆえに裏切られたり。
あんな奴のこと信用するのかみたいな。
うん。言っちゃうじゃないですか。なんで信じるんだよって。悪い奴に。
うんうん、
簡単に信じすぎてって。でも別のケースではなんで信じなかったんだって。
うん。
なんで信じてやれなかったんだって。
うん。やっぱエッチするのが大切ですかね。
いや、でもこれ、それだけじゃないですよ。だって、渡辺謙パートは夫婦にまでなったんですよ。
うん。
それでも、信じきれるのかって言ったら難しいじゃないですか。
やっぱりケンさんの男気？
うん、うん、うん。
でも男気って言ってサイコパスなやつを許してしまったが最後よね。
もう結局ね、しょうがないと思った。
うん、しょうがないよ、ね。
サイコパスに裏切られたら、
うん。
もう死んだらいいと思う。
うん。ただサイコパスのこと、わからんもん、サイコパスって人は。サイコパスはそれを必死で隠す天才だし。
うん。
社交能力めっちゃあるし。破綻するけど途中で。
うん。
短い限定の付き合いみたいな、そこに最強能力咲いてる人種じゃん、サイコパスって。
いや、沖縄のやつもね、途中で破綻してくるんですよ。
うん。
おかしなってくるんですよ。なんか態度が。
うん。
そこで、ちょっとこいつやばないって。
うん。
まあ、それで言ったら、つまびくんパートも怪しいっちゃ怪しいんですよ。
うん。
でも、サイコパスパート、明らかにおかしいからね。
うんうんうん。
これなんじゃね、でも、もういいわ。
許す？
いや、許すっていうか、だから、こう言っちゃ、なんかまあ、あれですけど、僕、尊大な言い方なんかもしれへんけど。
うん。
サイコパスはある程度わかるもん。
わかる？
いやいや、うんうん、僕、それなりに、サイコパス経験も積んできたから。
うん。
やっぱわかる、わかる。ある程度は人よりかはわかると思ってる、サイコパスのこと。
わかってくれるか。
せやから、もし僕がサイコパスじゃないやろうと思って、信じて裏切られるんやったらもういいわ。
うん。
うん。松さん。怒り見た。原作を読んでいたので見るか。相当悩んだけど。
うん。
モテラジで話すかもと思い鑑賞。
うん。
本と同じか。映画の方がちょっと良かった。個人的には綾野剛の演技が素晴らしいと思った。
うん。
綾野剛って言ったら妻夫木くんと一緒に暮らしてた男の方ですね。
うん。
うん。演技が素晴らしいと思った。
うん。
市橋世田谷米兵の幼女レイプ事件と実際の事件をうまく絡めてるのがすごいと思った。原作ファンも納得、
うん、
らしいですね。
いやー、よかったですね本当に。
そうですね、もうちょっと、あ、自己でもどう、他の人のあんまり感想、そういえばあまり知らんな。
怒り、
うん、
どう、みんな見てくれてると思いますけどね。
見てくれてますかね。
だってシン・ゴジラにゴジラが出なかったら怒りの方が勝ちだよ、うん、
どういう点で。
ストーリ
ーじゃあ怒りに殺人が出なかったとしても、
うん、
あ、殺人とかはそういう話じゃないと。
そうそうそう。だから殺人はあくまであれでしょ。
うん。そう、あくまでそうなんですよ、
まあ。キーポイントであって、まあそういう事件のきっかけになったけど、
うん、
結局、人を信じるっていうのは何なんだろうって。
うんうん。
こ、別に沖縄編じゃなくてもいいから、東京編とかじゃなくても。
うん。
まあぶっちゃけ。
まあこれ、そうですね。これ別に殺人事件ってセンセーショナルで、最初、冒頭でグッてなるけど、
うん。
ただただ、この3つ並べられただけで、
うん。
どうしようってなりますよね。
なる。
うん。確かに。確かにね。いろいろとこう、残りますわ。どうしよう、うん、どうしようと思うけど。
どうしようもなさが残りますわ。
信じるも地獄、信じないのも地獄。
うん。
あの、沖縄問題とかそういうのって、あの、正直俺にはちょっと、どうしていいのか分かんないし、どうにも、できないけど、お前だけ、お前に関しては俺の、俺は味方だぜ、みたいな。
うん。
いつだって味方だぜって。
兄貴ってなるよね。弱ってる時にね、言われるとね。
うん。う
ん、なんか弱ってる時に声かけてくるやつはちょっと疑い。ちょっと、あの、本当にいいやつの可能性もあるけど。
はい、
あの、人が弱ってる時につけ込むっていうのはなかなか効くから、パターンとしてテクニックだから、テクニック。
ああ、みんな見てもらってなんか感想聞きたいもんですな。
うん、
感想聞きたいもんですなって言って、もう僕らこんなに言ってしまったらなんかあかんやろうけど、まあ、途中で、ネタバレの途中で切ってもらって。
うん。
うん。
でね、今ね、
はい。
何者って日本映画がやってるらしいですね。
え、それもまた、もしかして、あの、まさかと思うけど、
うん。
評判いい系。
なかなかちょっと評判がいい。あの、就活の話みたい。
え、就活の話？
そうそうそうそう。
え、それ面白いんですか？
なんか結構評判いいのよ。
え、ドラマチックの話なの？
なんか、まあまあ、そんな感じ。就活で。でも全然わかんないんだけど、就活いいよね、就活面白いよね、みたいな声がちらほら上がってきてて。
就活面白い？
あ、だから何者だ。
あ、
で、就活の話らしいと。うん、
はい。
でもそれぐらいの情報に留めとこうかなと思って、俺。
いや、まあまあ、映画って何も知らずに見に行く。
そうそうそう。ていうか、ほら。
もう怒りも
何もかっちゃ分からない。今年は当たりじゃん。
うん、うん。
でも、まあ、外れてもいいよ。
信じよう。
うん、信じようって思って。俺、日本映画信じるわ。
なんかでも、あれでしたね。妻夫木くんの暮らしっぷりゴージャスでしたね。
うん。本当に、イケイケ、バリバリ。
なんやねん、これって。
サラリーマン。いや、あの、この、何者も、
うん、
なんか、ツイッターとか、
はい。
今時の SNS をバリバリ絡めてくる、ちょっと怖い話らしいんですよ。
怖い。
いや、怖いっていうかなんか、就活特有の空気みたいなの。いや、僕やったことないか分かんないんですけど。
うん。まあでも、とにかく何も考えずに気になるんやったら見てみるっていうのが。
そう。が、怒りが俺を教えてくれた。
あと、これ僕見れるかどうか分からないんですけど。
うん。
上映自体がすっごい少ないし、黒沢清の監督の映画はもう一本やってるんですよね。
何ですか？
ダゲレオタイプの女っていう。
なんか難しいタイトルですね。
黒沢清監督のホラー映画らしいんですけども。
うん。
ヨーロッパで撮ったっていう。
ほう。
俳優とか向こうの人って。もう洋画、完全に洋画なんですけど。なんかそれが、もう内容全然知らないんですけど。
うん、
なんか幽霊みたいなのが出てくるらしいぐらいしか分かんないんですけど、
うん、
この間クリーピー偽りの隣人やったばっかりじゃないですか。
はい。
もう連続やなっていう。
勢力ありますな。
それも見たいんですけど、これちょっと上映が少ないから、行かれへんかもしれない。まあそうなったビデオ、沖縄なんかやったら やるかどうかもよく分からないしね。
そうですね、今沖縄でやってる沖縄を変えた男。
サイ
監督の。
高山監督がリツイートとかしてるやつ。
はい、高山製作所。
ほうほうほうほうほう。
もうプロデューサーですね、今。
高山 P。
はい、高山 P がやってる映画。
あれな、
沖縄を変えた
男。野球？
あ、はい。あのね、沖縄のね、
うん、
沖縄水産高校の話です。
まあ、あの強いやつ？
そう、甲子園2度の準優勝に輝いた。
はい。え、沖縄を変えたの？
そう、だから、なんで僕たちがこんなに甲子園に熱狂してるかってことなんですよ。
え？
沖縄、
そもそも。
沖縄の人たちって、
うん。
何よりもやっぱり甲子園なんですよ。ワールドカップとかでもオリンピックとかでも何でもなく。
うん、うん。
もうだって甲子園の日、全然人いないですからね、外。
うん、うん、うん。
みんなテレビ見て。
うん、うん。うん、
応援、
うん。
家電量販店とかで応援も、
はい。
もう、すごいんですよ、本当に、この時期は。
うんうん。
で、僕もツイッターで死ぬほど応援するじゃないですか。
はい。
みんな。
はい。
なぜなのか。
え、それがわかる映画なの？
わかるっていうか、なんで甲子園にこだわるのかって、沖縄の人は。
ほうほうほうほうほうほう。
甲子園しかなかったんですよ。内地に。
ほう。
勝つには。
え、見返してやれみたいな。
そう。
ほう。
復帰してないって。だから、劇中で言うわけですよ。
ほうほう。
甲子園、沖縄で甲子園優勝しないと、
うん、
復帰してないって。
ほうほうほう。
で、先生たちが言うわけですよ、再監督の同僚が。
はい。
無理よって。うん、どうせ内ちゃんに負けるよって。
うん。
うちの中が優勝できるわけないやしって。
めっちゃうまいですね。
って言ったら、再監督が立ち上がって合理なんですけど、
うんうん、
わかるって。いや、この心の中にあるナイチャーコンプレックスがズブズブにわかるって。
うんうんうん。
って言って喧嘩とか始まったり。
はい、はい。
で、その水産高校の超スパルタの特訓。
はい。
暴力に次ぐ暴力。
辛い。
超暴力。
辛いな
ぁ。鬼のダッシュ。
うん。
無限にダッシュ。
うん。
なんでこんなやるんですかって聞いたら、
うん。
多いから辞めるまでやるって。
うん、
部員が。
うん、うん、うん、うん。
とか、ひたすらビンタ。口答えしたらビンタ、喋ったらビンタ。
暴力。
暴力につく暴力、うん。で、部員たちも、ここまでしないといけないんですかって。
うん、
甲子園って何なんですかって、
うん。
問いかける。
うん。
で、それで始まる試合。
うん。
で、沖縄水産の有名なピッチャーが、
はい。
甲子園で投げた後肘壊して、
はい、
もうピッチャーできなくなったんですよ。
はい、投げすぎ。
そのエピソードも。
うん、
途中で肘がね、
うん、
ガーって激痛で、うん、もうすごい映画でしたね。
見たの？
はい、もちろん、2回。
ほぉ。で、どうなのその、スパルタで。
いや、もうほんと鬼のような。もう今じゃ考えきれないような、もうビンタに次ぐビンタですよ。
もう軍隊のような。
軍っていうかもう初めに言うんですよ、
うん、
お前らはもうフリムンだって、
うん、
フリムンってまあバカもんって無知で教養もないと、
うん、
だから俺の言うことだけ聞けって一切口答えするなって。
あのねフルメタルジャケットとか、
いやもうほんと初期そんな感じ、
このなんかそびえ立つクソがみたいな、
でなんかやったら全体責任だって、
うん、
腕立て伏せ
るフルメタルジャケットやんか、ドーナツ食うやつとか出てくるんでしょ、
うんうんうん、そうそうそう。で途中でちょっとギャグもありの、
まあ、そんな重い話やのにギャグも、
まあ高校生ですからね
高校生はギャグやんのか。
でなんか夜中ね一人だけ素振りやってるやつがいて、
はい、
お前何回やったばって、
うん、
って言ったら、ああオナニーは一回しかしてないとか、
うんうんうん、
違うって、
うん、
素振りの話って、
うんうんうんうん、
とか、
は
あ、あと軍隊式で、はい、あのグローブとバットに、
うん、
これはお前らの彼女だから名前
つけない、だからウルメタルジャケットやんか、だから
そう
もう完全に
そう。
そう。実話をもとに。
実話をもとに。いや、もうすごい。これ、沖縄でもめちゃくちゃ流行ってて。
流行ってる。
沖縄だけの上映なのに、もう興行収入ランキング乗ったんで。
はい、こっちではやらんのか。
やるやる。そろそろやる。
やる。
ああ。沖縄を変えた男。
沖縄では流行ってんのね。
だって、あの、蔡監督の甲子園の話、映画よ。しかもあの、ガレッジセールのゴリがやると、沖縄の。
沖縄では受ける要素満載ってこと？
満載。だって、甲子園だから。
見たらこう、納得
の映画。納得っていうか、暴力につく暴力。
いや、だからこれ、見てどう思うわけなのこの映画って。どういう感じになるの？
だから甲子園、沖縄の。
なんやな、みたいな。
いや沖縄の甲子園にかける思いみたいなのがわかる。
あ、
だっていきなり戦争から始まるんだよ。
そうなんや。
いきなり、うん、あの空襲とか艦砲射撃があって、
はい、
ドンドンドンドンってなって、
はい、
でお母さんが赤ちゃん背負って逃げ惑うんだけど、
はい、
赤ちゃんの背中に火が燃え移るわけよ、
はい、
で、はーってなって、
はい、
時は経ちみたいなでこれが蔡監督なんだよ。だから背中がケロイド状なの。
あー、蔡監督っていうのは沖縄戦のさなかに生き延びた人なのか。
そうそうそうそうそう。
はあ、
でそのまま沖縄はずっとアメリカ領でやって、
うん、
つい最近復帰して、
うん、
土人扱いされ、
うん、
甲子園で勝つしかないって。
でついに沖縄は甲子園で勝つようになってきて。
そうそうそう。で、その、うん、その前は富城高校とかだったんで、
うん、
甲子園に行ってたのが、で、うん、沖縄水産に来るってよって、蔡、
うんうん、
監督がって言ってウキウキするんですよ。
うん、
その野球部がね、
はい、
でお前らちょっと投げてみろとかエースとか、
はい、
で4番打ってみろみたいな、
はい、
で分かったって、じゃあグラウンド整備からやろうって、
うんうん、
でグラウンド整備やるんですよ。ひたすらグラウンド整備させられるんですよ。
う
ん、で、一体いつ僕らに野球を教えてくれるんですかって言った。うん、お前らはもう甲子園無理だからって。
はい。
あの、次の新しい1年は俺がスカウトしていいやつ、あいつらなら甲子園行けるって。だから一緒にグラウンド整備しようって。え、僕らは何のためにグラウンド整備したんですかって。
うん。
いや、感謝してるって。
うん。
ありがとう。
うん。
えって。は、甲子園、僕らに、あの、やらんとわからないじゃないですかって練習しないとって。
うん。
いや、わかるって。お前らは無理。
うん。
グラウンド整備しようって、
うん、
もうぶち切れ野球部員やめるって
ひどない
だからひどいのよ、とってもひどいのよ蔡監督。
あ、蔡監督のそういうひどさも余すとこなく
描いてる。だってもう殴りまくりな時点でひどいし
い
そんなことしてで、
うん、
女の先生も言うわけですよ、
はい、
あまりにもひどくないですかって、生徒たちのこと舐めてませんかって、
うん、
ここまでして甲子園に行かないといけないんですかって、
うん、
そうだって。これが甲子園だって。いいグラウンドがないと練習もできないって。
うん。うん。はぁ。
だから案の定ね、
うん、
お礼参りっていうか、リンチに会うわけですよ。
部員に。
うん。 その先輩の部員たちに。
それはカチンときますよね。
うん。みたいな話もありの。
もう鬼になってるわけですね。
そう、鬼なのよ。甲子園で絶対に優勝するって、沖縄で。
優勝するっていう化身になってるんですね。
そうそうそう。そのための化身なのよ。マジで。沖縄を変えないといけないって。
で、それで、いろんな執念が実り、勝つようになって、
うん。
そして現代。
現代。
ドジンって。
ひどくない？
いや、だって。どう？
春夏連覇しましたからね、ついに沖縄は。
うん。
あんなに嬉しかったことはないですね。
ねえ、なんか反対してんのにね。
僕、米軍基地内部のことも知ろうと思って。
ほう。
隣人の素顔っていうね、フェンスの内側から見た米軍基地という NHK が出してる本を借りたんですよ、図書館で。
はい。はい、
で、これは開幕ですよ。
うん、
これ昔の本なんですけど、1995、6年とかの。
はい。
いきなりね、高江なんですよ。
あの問題の。
そう、北部訓練所。から始まって。
標的の村ですか？
そうそうそうそう。ここの、何をやってるのかって、ここで米兵は。
はい。
なんかね、アメリカ軍が訓練できる、
はい。
ジャングルは、
はい。
ここともう一個しかないらしい。
まあ、ジャングルの訓練所って意外にないんや。
ないって。
だって標的の村は完全にあのベトナム戦争の練習してましたよね。
うん。
あれって。
で、ここは必死に戦った沖縄戦でも、
うん、
絶対話したくないって。
ほうほう。
だから戦火じゃないですか。
はい。
米兵からしたら。
はい。
で、特にこの高江の東村にまたがる北部訓練所は、
はい。
ものすごいジャングル具合なのよ。
はい。
で、
うん、
絶対に米兵、の幹部たちも、
うん、
もうベトナム戦争で苦い経験したから、
うん、
で、今はジャングル戦しないかもしれんって、
うん、
イラク戦争のせいで。
もう砂漠。
まあまあ、市街地とかになるかもしれんけど、
うん、
でもジャングル戦も必ずあると、
うん。
だから絶対にここは訓練するって。鬼のような特訓なんですよ、ここ、マジで。
はい。
みんな。
うん、
兵士たちも。
そりゃそうやろうね。
あった。沖縄の北部訓練所とパナマの陸軍訓練所2カ所だけって。
うんうんうん、
でも続く。しかし、
うん、
99年3月にパナマの訓練所廃止され、
はい、
北部訓練所が唯一のジャングル訓練所。
それ手放したくないですね。
絶対手放したくないでしょ。
うんうんうん、
それオスプレイも入れるわなって、
うんうんうんうん。
ジャングルにオスプレイをね、っていう特訓になるじゃん、訓練。
はいはい、じゃあやっぱりなんか防衛とか全然関係なかったっすね。
関係っていうか、この臨時の素顔読めば読むほど、
はい、
一切関係ない。
超関係ないですね。
超米兵が強くなっていくのと
米兵を強くするための基地でしかないっていうか、
はい、
そのエリアでしかないっていう、
うん、で、98年に今まで北部訓練場だったけど、
はい、
名前を変えたと。ジャングル戦闘訓練センターって。
うんうんうん、
で、日本軍は、はい、日本側は今でも北部訓練場とか言ってるけど、
はい、
米軍関係者でそう呼ぶ人はもう誰もいないって、
はい。
もうだからジャングル訓練センターになってるんです。
ジャングル訓練センターを守れとかって言っても、なんか、そうなったらいらんだろうって言われますよね。
うん。いやもうジャングル訓練センターは今すごいみたい。これだから10年前ぐらいの本なのに、
はい、
この10年前で一番大きく買ったと米軍基地の中で一番力入ってるって、
うん、
このジャングル訓練センターは。
はい。いやこの事実っていうかこの情報は。もっと知られるべきでは。
そう、ちょっと読みますよ。
はい。
初代司令官に任命された、
はい。
ファーマー大佐が言うように、
はい。
北部訓練場の変貌ぶりには目を見張るものがあると。
はい。
最前線で戦う歩兵部隊が中心になって訓練を受ける、
うん、
ジャングル戦闘コースはこれまで一度に150人の中隊希望が参加し、
はい、
その期間も2週間までとされていた、
はい、
ところが名称変更後は、
うん、
700人から1000人の大隊規模が参加、うん、訓練期間を1ヶ月間に延長された。最も重要なことはジャングル戦闘訓練センターの訓練過程により実践的な内容を加えたことだ、
うん、
今後もより実践的な訓練を導入していくのが我々の目的だと。でこれミサイルサイトとかもあるんですよ。
これどんどん充実していってるってことか。
うん、トラック、今当時の写真だけど、
はい、
トラックみたいなやつにスカッドミサイルみたいなのを乗せて、
はい、
地対空ミサイルを襲撃する訓練とか。
じゃあそれはあれか、あのヘリパッドの数が増えてもおかしないんですね。
そうですね、
充実させてってるんですね。もうそこしかない。
ここしかないもん。だから
集中してってるんですよね。手放さない。
ここは絶対に米軍からしたら絶対離さない。だってジャングル戦ここでしかできない。
しかも他のとこでの訓練って言ったらとやかくいろいろ言われたりとか、オスプレイ飛ばすなとかって言われるけど、
うん、
ここは全部ねじ伏せることになってますもんね。
そう、
何やっても地元住民からの文句を言わせないって。
うん、
そりゃ便利ですわ。
あとはゾディアックボードの上陸訓練とか。
ほう、
ゾディアックボードって名前でしか聞いたことないなと思って、はい、写真とかがあるんですけど、
はい、
上陸襲撃作戦もここでできると、
はい、
すっごいよこいつは本当に米兵、
うん、
とにかくベトナム戦争でのゲリラでの苦い経験がすごいトラウマらしくて。
じゃあやっぱりなんかもうずっと言うてましたけど、ベトナム戦争とかそういう戦争のために、うん、防衛とかじゃなくて戦争のためにあそこの沖縄の基地って多くは稼働してるねんでって、
うん、
だからその戦争の協力とかのためになんで我慢せなあかんねんって、
うん、
っていう反対っていうのは本当にその通りじゃないですか。
その通りです。
全然防衛関係ないやん。
あとガスの訓練とか、
うん、
毒ガスの、
うん、
スモークスモークスモークって言ったら、
うん、
15秒以内になんかガスマスクとか全部装着しないといけんとか、
はい、
なんかもう炭疽菌とか、
なんかあの宮崎駿も戦争のための基地なんかいらないって言ってたけど、
うん、
正しいじゃないですか。
で正しいよ、
宮崎駿のあの見解正しいじゃないですか。
でこれがなんでこれ取材が OK だったかというと、
うん、
95年に起きたね、
はい、
少女暴行事件のせいで、
はい、
ちょっと米軍が寄り添っていかな、
うん、
沖縄県民に。だから見せるでって意味の、取材 OK って、
うん、
あのちょっとは見せるって、あの機密のところは見せんけど、何やってるかは見せるわ、みたいな、
うんうんうん。
っていう取材らしい。ってことは少女暴行事件が起きなかったら何もなかったのよ、
うん。
こんなことすらも知らなかった。
うん、
知ってる人はもうもちろんその国の偉いとかそういう軍事関連の人とか知ってるかもしれんけど、
うん、
いやーこれね、他の嘉手納基地とかもヘリコプターの訓練とかも、うん、海軍のやつとか、
はい、
スティンガー下から死を合言葉のスティンガーミサイル部隊のアベンジャーが上空の航空機を狙うとか、
あの蛍光するミサイルのやつですね、
うん、アベンジャー、
うん、
この本はなかなかちょっと腹にきましたね。淡々とこの訓練の事実のみだけが書いてるんで、
はい、
あとはその軍事が何があるとか、
うん、
なぜここに来てるとか、
うん、
ひたすらそれはなんかいきなり高江のそのことが書いてあって唯一ですからね。そりゃ返還は無理だわ、アメリカ軍からしたら。
そら、あんだけ反対起きても譲らんっていう。
譲らん
し、お前日本何やったんねんみたいな。
うん。それ機動隊も大量投入するわ。
機動隊、お前らのところに何とかしろよみたいなこと言ったら、はいって。
はいって。
そこで何かしらの取引ができてるんでしょうね。
唯一のジャングル戦ですからね。
勝手にその取引されてしまった近隣の住民はたまったもんじゃないですけど。
そうですね、本当に。で、それを餌に沖縄の復興予算とかちらつかせるんでしょ。
誰かが得するために悲しい思いをしなければならなくて、うん、で、それで反対したら、土人だの、工作員だの、プロ土人だの。プロ土人、そう、プロ土人って言われるんですよ。もう何なの？
悲しいですね。
じゃあプロ軍隊やんけって。
プロ軍隊よ、それ。
もうあの、僕は許せなくなったんですけど、
うん。
ただ、その大きい問題に対して、
うん。
僕は何一つできることは、思いつかんのですよ。
うん。
無力なんですよ。でも、てっちゃんの味方ではある。
怒り。いや、沖縄の人の味方になって。
あの、許せんっていうことしかできん。
うん。
し、あの、許せって言ってるやつを支持はしないけど、
うん。
しないつもりではあるけど、
うん。
でも何の力もない。
力が欲しいか。
いや、でもその、そのために力が欲しいとかって言ってたら、あの、よくあるあの、悪に走るみたいな。
うん。
世界
もういいって、もうどうなってもいいって、あいつらが殺せればみたいな。闇に染まるんでしょ。
なんかその権力を追い求めたがゆえに、
うん。
なんか、愚民を率いねばみたいな。
うん。
シャーシャーみたいなっていう。
それで権力があったパターンがバットマンだったりするし。そうだ、シャーだな、マジで。
そう、シャーになっていくじゃないですか。
だからほれ、
地球のみだとなぜわからん
って。ばっかり迫害されてって。
はい。
地球生まれめって。
そう。いやー、難しい。
ということですよ。
難しくはないんですけども、単に怒りなんですけど、
うん、
怒りやし、こんなことが許されていいのかって思うんですけど、あの、できることは、こう、てっちゃんがそうやって調べて、で、本当はこうなんですよって。
うん。
だからもうちょっと、いいんですかって皆さん。こんなんでいいんですかって。だから、清水記者とかでも、怪我、ストーカー殺人事件とか、あの、軟禁事件とか調べたじゃないですか。
はい。
で、調べて真実、事実っていうのはこういうことなんじゃないのかっていうのを明るみに出して、
うん、
いいんですかって言ってきたのに、今度はその、軟禁事件調べて、ってイチャモンつけられるわけじゃないですか。
うん。
許せんよな、もう、そういうのって。
だって、イチャモンつけるのは簡単だからな、イチャモンつければ終わりだから
な。イチャモンつけて、言ったら、あの、これはこれでこうなんですよっていう、ものすごく、調べて言ったことに対して、
うん。
説明まだって。
うん。
それ以外じゃどうすんのって。めっちゃ調べて説明した矢先に、説明しろよって。してないよねって言われたらどうなんの、うん、でもそれって無限に言えますよね。全然説明してないみたいな。だって俺が納得してないからみたいな。
確かにね。
産経新聞があの、むちゃくちゃ、いちゃもんつけてましたやんか。
うん。
あんなん見たらもう、どうなっちゃってんのかなって。そら渡辺謙も、呆れとったわ。
ケンさんも？
そう、あの、各、あの
各反対でしょ。
反対に反対って。どうしちゃったんだって、日本の、この反対って。何のこっちゃねんって。どこに向かってんでしょうかねって、ケンさんが。
ケンさんアメリカにいるからな。ケンさんアメリカ在住じゃから。
はっきり言うねんって。
うん、あの。
いや、だから日本の俳優はなかなか言われへんのかな。
言えないよ、ね。
日本にいたらもう、あの。
そういうこと言うと干されるからね。
石田純一みたいになっちゃう。
でもほれ、ハリウッドの人たちは、
うん、
政治的発言とかバチバチやんじゃん。
いやだからこの政治的発言した瞬間になんか十字架背負わされるみたいなんて、もう恐ろしい。
日本ではなんかありがちだけど、ほら、なんか海外ってほら。
いや、普通にどこ支持とかっていう。
大統領選挙とかでもめっちゃやってるさ。
自分の考えっていうのはまずあるはずじゃないですか。
うん。
だって、僕らの政治でしょっていう問題がね、沖縄も沖縄民はどうしたいのっていうのがまず最初にあるし、いろんな面であるじゃないですか。それ言わんとしたら怖いですよ。
なんかそういう教育になったからね、政治のそういう話するとうざいって。
ひどいよね。
意識高いって。
いや、だからもう意識高い系が戦争起こしそうな気がする。うん。パリピみたいな。あの、おつじまさんが、クリーピー偽りの隣人を見始めるって。ビデオ出たんかな？
出たんですよ、最近。
マジで？
いいと思いますよ。
マックスくん、思ったよりでかいって。
でかい、マックスくん。
いや、どんなんや思ってたんやろ、マックスくん。でかいよ。
マックスくん、本当に
でかい。だってマックスやで。
うん。
で、モテラ辞表を先に聞いていたせいか、場面場面が来るたびに、笑ってしまうクリーピーって。あの、僕らはこう、映画、最初見て、
うん、
クリーピーのあの気になるところっていうのが自分の中であのセリフいいなとか、
うん、
あそこのシーンいいよねって言ってもしつこく言ったじゃないですか、
うん、
その言うことによって後からこのラジオ聞いて見た人が、
うん、
もう勝手にあの名場面集になってしまうっていう、
まだまだ行くぞみたいな。そう、いや、そこだけなんかチンケな合成っぽいのがいいんですよね。なんか、
あ、後ろのあれでしょ、あの車乗ってて、あの、背景がこう流れていくんでしょ。
あれ何のオマージュなの、なんか。
あの、昔の映画。
昔の映画ってあんな感じじゃん。
そうそう、あんな感じやねんけど、あの、あれなんですよ。黒沢清監督の映画って、ああいうシーンめっちゃ出てくるんですよ。
ああ、なるほど。
あれ好きやねん、きっと。
あのシーンが。
ああいうあの、はめ込みの、ああいう。
ああ、演出が。
うん。あれが好きやと思う。
なるほどね。
すんごい好きやと思う。あの、キュアとか、
うん、
そういう映画にもああいうシーンあるんで、ちゃんとバスの中で、あの、ボーって、うん。あれはだから、あの、監督のお箱ですよ。
ああ。
あ、出たって思わないと。
いよって。
そう、いやって。欲しいままにそばが出てくるみたいな。
ああ。
そうそうそうそう。
じゃあ、あの、俺がトム・クルーズの真似する両尾立てて、OK、OK とか。
とか、I'll be back とか。
とか、あの、ドアから顔だけ出して、にって笑う演技とか。
で、それ見たらトムの映画見たと思うでしょ？
うん。
だから、黒沢清監督の映画はああいうシーン出てきたら、黒沢清監督の映画見たって思わないと。
ほんとね。いや、昨日見たのよ、実はトム・クルーズの映画。
また？
アマゾンプライムで。またっていうか。
アマゾンプライムやばいね。
やばい。トム・クルーズ祭りができる。てか俺トム・クルーズめっちゃ好きだわ。
マット・デイモンとどっちが？
いやいや、全然トム・クルー。
トム・クルーなんや。
ドラゴンボールがトム・クルーズだとしたら、
はい、
徐々に奇妙な冒険がマット・デイモン。分かってくれるかこれ。
だから王道ってことね。
そう、王道なのよ。ビシッと決めたるでって感じ。
うんうんうん、
で、見た映画がザ・エージェント。
あったね。
面白かった。あのね、トム・クルーズはね、アクションばっかりじゃなくて、やっぱこういうね、人間ドラマが似合うわ。
じゃあ、コラテラルとかやね。
バニラスカイとか。
バニラスカイ SF やな。うん。
アイズ・ワイド・シャットとか。
あー、アイズ・ワイド・シャットは好きやったわ。
好きでしょ？
はい、うん。好き。
俺も。
好き、好き、好き、好き。
エッチな映画だから。
うん。
うん。
あ、遺作ですよね、あの。
監督の
。
でしたっけ？
スタンリー・キューブリック。
そう。面白かったですね。
面白かったですね、あれ。スタンリー・キューブリック映画で唯一の吹き替えじゃないですか。
そうなの？
うん、うん、うん、うん。スタンリー・キューブリックって吹き替え許さないんです。
許さない。
いや、唯一の吹き替えっていうの嘘やけど、うん、あの、テレビとかでやるときは吹き替えとかやるけど、フルメタルジャケットなんてテレビでも字幕でしたもんね。
ほうほうほうほう。
あの、ビデオ化とかの時に 吹き替えって許さないんですよ。
なるほどね。
あの完璧主義やから、
うん、
英語で見ろみたいな。あの戸田夏子っているじゃないですか、
うん、
字幕の人で、あのめっちゃ全然違う字幕書くって言って評
価、はいはい、
あのフルメタルジャケットの時戸田夏子殺されましたからね。
へえ。
あの字幕をもう一回英語にして監督のところに送れって言って、
うん、
違うって別のやつに作らせろって、
うん、
それぐらいこだわってるから吹き替えとか許さなかったんですけど、アイズワイドシャットちょうど遺作やって死んだから、
うん、
どさくさでなんかあの DVD とか吹き替え入りでしたね。でスタンリー・キューブリック初吹き替え入りみたいなやったと思う。思うよ。なんかちょっとだから多少こう印象に思い入れありますね。
なるほどね。いやまたあれなのよ、はい、アウトローも見たから、
はい、
ジャック・リーチャー、これ渋い映画だったよ。
でそれもトム？
トム。ハードボイルド。
トム・クルーズって何本映画あるんでしょうね。
いや今トム・クルーズのウィキペディア見てるけど、
はい、
人が人生でトム・クルーズの映画を全部見れるのかって。
デイズ・オブ・サンダーとか、
うん、何よりだってレインマンよ。
ちゅうかね、キャリア長すぎると思う。
公開年が1981年。
あのカクテル好きやったんですけど。
あ、いいですね。
うん。カクテル。
だってインタビュー・ウィズ・ヴァンパイアよ。
あれ面白いね。うん。
でその次ミッション・インポッシブルよ、次の映画が。
あ、そうなんや。あ、
でミッション・インポッシブルとザ・エージェントが1996年、
はい、
同時。
うん。
やばくない？
みんな宇宙戦争覚えてるか？
覚えてる。大好き。
トム・クルーズ祭りもできるし、アマゾンプライム、アマゾン。
で、もう来年も2作控えてるみたい。
もしかして、知らん間にハリウッド最大の俳優になってないですか？
トム・クルーズ超えるのはマッド・デーモンくらいじゃないか？
パンに改め拓夫さんが、てっちゃんさんが看護家に入ってる映画の話をしだすときに、ミャウダーさんが、ぬくみずよいつのやつって何の映画なんやろって。何なんでしょうね。てっちゃんさんのやつはリミットでしたよね。
リミット、リミット。
で、ついに、ついにブタオさんがアマゾンプライムビデオの闇に気づいたって、
うん。
サジェストで表示されるのをクリックしていくと1分しかない動画とか、味のないガムみたいな映画とか、よくわからないバラエティテレビとか、山ほど出てくる。多分楽天コボの楽譜みたいな水増しタイトルだと思う。楽譜とかあんねや、コボに。
ね。
だからあの、英語のタイトルのやつ、字幕とかないやつとかってなんか、病みすぎて、もうなんなんやろって思ってくる。
でも、英語頑張れるんだろうな。
でも日本には絶対入ってこないソフトなので、面白いし、映像を作る人はどこがダメかを考えながら見ると、よしと。そしてこんな映画が作られる、うん、裾野の広さが羨ましくなる。それぐらい適当なやつが多いって。試しにあの辺のよくわかんない映画のタイトルのやつとか見てみようかな。パンに改めたくまさんはあれ見てるんですね。じゃあ
ね、
こうアマゾンプライム すっごいですね。
すっごいよ。だってトム・クルーズの作品ほぼ見れるからね。
嘘や。
ミッション・ポッシブル全部見て、面白いから。
トム・クルーズプライムなのかなあれ。
いや、実際トム・クルーズがいくらか出してるよ、あれは。だってアウトロー見たかったなと思って、
うん、
映画館で一回見たけど、あんま覚えてなかったんですよ。はい、面白かったけど。
うん、
で実際もう一回見たら、
はい、
トム・クルーズってなった。
いや、これですよね。映画館で見て面白かった記憶あんのに、
うん、
よく覚えてないって、その映画本当に見たんだろうかって。
なる、オールユードニーズキルはもう最高だったし。
あれは覚えてますよ、ちゃんと。
覚えてるし、俺は最後の笑顔で全て救われたし。だってマイノリティリポートですよ。
うんうんうんうんうんうんうんうん。フィリップ・K・ディック。
はい。
原作。
フィリップ・K・ディックの原作では、
うん、
アジャストメントでっけ、マット・デーモンもやってるよね。
ああ、そう。一時期なんかフィリップ・K・ディック祭りでしたね。なんか
アジャスメントだっけ、アジャストメントみたいなタイトルだったような気がする。
フィリップ・K・ディックのなんか原作の映画、
アジャストメントだ。
連打されてましたね。
悪夢機械。
フィリップ・ケイか。すごいなぁ、アマゾン。
アマゾンプライムに俺は生かされてますわ、本当に。
悪魔の生贄40周年版ありますよ。
どういう意味40周年版っていうの？
あ、フィルムとかめっちゃ綺麗になってると思う。
あ、
あの映像とかを最新技術でこう復活しましたみたいな。うん、もうあの悪魔の生贄って1970年代か、
うん、
の映画なんですけど、
うん、
70年冒頭ぐらいの、もう40年前ですそれこそ。
めちゃくちゃ古いね。
めちゃくちゃ古いんですけど、トビー・フーパー監督の、あの時が経つにつれ、
うん、
映像がどんどん綺麗になっていくっていう。
どういう意味？
あの最初の時が一番フィルム汚くて、
うん、
だから10年ごとにあのリマスター版出るんですよ。
うん、
でどんどんデジタル修復されていって、
うん、
古い映画なのに現代が多分一番いい状態で悪魔の生贄を見れるっていう。
え、じゃあもっとまた10年したら今度 3D とかになってるじゃん。
そうそうそう、下手したらそれぐらいのなんかデジタル修正に次ぐデジタル修正みたいな、こんなデジタル修正された映画ないんじゃないかって思いますよ。
うん、
だから昔悪魔の生贄見た人が一番汚い悪魔の生贄見てた。
ひどくないそれ。
え、で、だって悪魔の生贄昔見た人の感想が、
うん、
リアリティ出すためにあの映像荒々しくてみたいな評価してたんですよ。
うん、
実は荒くなかったって。あの綺麗やんって。
うん、
修復したら、え、うん、こんな鮮明な画像やったんやって感動しましたって。うん、あの
いいな。
あのリメイク、あのドキュメンタリー感出すために、え、映像荒くしてたって言ってた人。嘘でしたねって。
嘘でしたか。
はい、嘘でしたね、すんません。適当な
こと言いました、ね、
適当なこと言いましたって。まあそんな感じで、あの来週も Amazon プライムラジオっぷりを発揮しますか。
あと Amazon で僕英語の本買いました。
え、そうなんです。
あのちょっとね、ほんと本格的にね、英語をやりてえなと思って。
アマゾンで英語の本買ったってどういうことよ、てっちゃんさん。
なんか、英語学習しようかなと。
え、学習の本を買ったの？
うん。
アマゾンで？
あ、英語上達マップってやつ。
アマゾンに売ってるの、それは。
売ってる、Kindle で売ってた。Kindle の方が案の定安かったから。
で、その、英語上達マップたらいうやつは、英語の学習ができる本なの？
いや、もう、各所で絶賛されてたから。
はい。
1200円ぐらいだったし。
はい。
うん。
思い切って買ってみた。
思い切って買ってみた。
じゃあ来週、どんだけ英語上達したかまた教えてください。
いやー、みんなも英語、覚えよ。
いや、だからてっちゃんさんはその本が役に立つって言うんやったら、来週言ってよ。
うん、そうよね。でも。で、
役に立たなかったら役に立たなかったって
言う。でもね、英語学習で大切なことは、
はい。
英語学習以外全て捨てないといけないぐらい英語学習しないといけんだし。
わかる。
わかる？
うん。
なんか、いや、あれよ、仕事とか趣味を捨てるってわけじゃなくて、
はい。
他のことを捨てるみたいな。
いや、でもね、それね、英語学習以外でもそうでしょ？
まあ、そうなんだけど、ハマれってことよね。
あの、スト5やりながら、
うん。
英語やったら、
うん。
どっちも上達しないよね、きっと。
でも竜巻旋風客波竜拳、昇竜拳、暗殺拳、竜巻旋風客。
あのゲームうまいやつとかでも、
うん、
ゲーム以外しないよね、あれ。
ゲーム以外するやつが強いんですよ、実は。
いや、めっちゃやってるよ、でも。
いやね、やってるけど、
うん、
やるんですよ。そこがゲームの浅さなんですよ。で、ゲームしかしないって言って、本当にゲーセンしか行かなくて、家でもゲームしてるやつって意外と弱いでしょ。
いや、かなりあれは、捧げないと難しいと思う。
いや、でも捧げてたら彼女とか結婚とか無理でし
それぐらいは最低できるんかもしれんけど、あの、まあ、器用さあるよ。
うん。
ただ、あの、ニットは追いにくいと思うな。
いやー、ゲームに関しては一番難しいところが、
うん、
プロゲーマーも、
うん、
ゲーム始めて1年のやつに負けるところが難しい。
負けるね。
そこが難しい。そこで、あの、ゲームを知らない人たちは、
うん、
え、プロなのに負けるのって、
うん、
どういう意味みたいになるから、
うん、
で それに対する回答を俺が用意できない、
うん、だって新しいゲーム出たら用意どんやもん。
いや、新しくないゲームでも、
うん、
例えば1年なかなか楽しんでやったら10回に1回ぐらい負けちゃうのよ、プロゲーマーも。でも他の何か将棋とか囲碁とかだったら、
うん、
一年やったかって10回に1回も100回に1回も勝てないやん。
まあ、一先は難しいっすね。
でしょ？
うん。でもその一年はなかなかそいつやり込んだと思いますよ。
いや、だからなかなかやり込んだでプロに勝てるってやばくない？
そこが面白いんじゃないですか、ゲーム
で。だからそこが面白いところでもあるんだけど、うんうん、それってゲームやってる人が思うところであって、だから、あの、これ、囲碁とか将棋のプロが、そこそこやって、しかも5年ぐらいもやって、アマの大会で勝てましたよっていう人にも、絶対負けないじゃないですか。
負けないですね。
多分100回やって100回負けないでしょ。
負けないね。
負けないよね。
でもこれ。
で、これ FPS とかもそうなのよ。
うん。
スタークラフトとか。
FPS はね、あの、何試合かやったら、あの、上級者撃ち殺せるよ。
いや、プロよ、プロ。だって、スタークラフトのプロとか、1対3で勝つんだぜ。
うん、スタークラフトとか、ああいうのは厳しいと思う。FPS は出会い頭で殺せる。うん、殺せる。
そうなん？
だって、もう、あの、たまたま、横向いてる時に狙われたらもう終わりやもん。でも、数こなしたら絶対勝てないよ。
勝てない。じゃあ FPS と格ゲーは似てるのかもな。
似てる似てる。だって、撃たれた時に、あの、言い訳聞かないもん、FPS は。ただ、うん、あの、スタークラフトって、その前段階から全部組み立てていくやん。
うん。だからちょっと将棋とかっぽいよね。
そうそうそう。これってもう、絶対その手順とかっていうのは、同じやん、毎回。
うん。で、定石をいかに崩すかとかも、そういうところ、ね、
そういうところも含めて全部、もう、その、ずっとやってたやつっていうのは、出来上がってて、素人が、例えばこの時だけうまく組み立てたって無理やん。
うん。
FPS に関しては、あの、毎回、それはまあ、このマップで絶対有利な動き方とかってあるにせよ、
うん。
1対1じゃないから。
いや、1対1の FPS も一応あるさ、スポーツ系は。あ、まあでも基本的にはないな。
ない
でしょ。大体カウンター。でも、だから下がってきてるじゃん、人気が。
どう？
今モバじゃん、モバ。その LOL とかドタとか。人気がね、人気よ。プロとかも。まあ、あれももう絶対勝てない
よ。プロの規模は多分ちっちゃいでしょうね。ただ、でもそこが面白いんやん。FBS のこの、一瞬やったらプロでも死ぬっていうところが。
わかる。わかるけど、
うんうん。
格ゲーに関しては日本では多分難しい。これは。
海外でも難しいんじゃない？
海外は賞金があるもん。
でも、あの、他のゲームに比べたらやっぱ小規模でやらなしゃあない
ん。小規模でやるけど、だからそのプロゲーマーって言わんでもいいじゃん。
うん。
あの、なんつうの、スポンサーつけなくても、
うん。
あの、賞金で買ってば、
うん。
いいのよ。
うん。
日本はほれ、スポンサーつけないと、賞金とか出ないから、日本の大会行って。
でも、100戦やってもギルティギアの小川に勝てる気がしない。
でも、ブタオさんが1年、いや、1年もいらんかもしれん。半年、
うん、
ギルティギアの、基礎をやったら、
うん、はい、
勝てる可能性があるのが怖いのよ。てか、多分ぶっちゃけ、100回やったら絶対1、2回は勝つ。
まあ、1、2回でしょ？
でも、1、2回も勝つんだよ。プロ野球の、あの、ボール、100回バット振ってホームラン打てるか、みたいな。
あ、でも、それ言ったらね、あの、プロ野球でも、100試合もやったら負けるで、あれ。
草野球の人たちに。
うん、だってあの、いや、草野球はちょっと言い過ぎやけど、アマチュアに負けるよ。だって、
マジ？
いや、ほんまにあの、アマチュアのピッチャーとかに完全に抑えられる時とかってあるもん。
それすごいな。
もうそう、しゃあない。でも、やっぱり試合重ねたら、あの、野球とかってピッチャーが抑えたらもうそれまでやし、
うん。
あの、プロのピッチャーでも、打たれる時打たれるからね。
まあまあ、そうやね。それが、バット振る限りは打たれる可能性はある。
それがホームランになって、
うん。
あの、その回、アマチュアのピッチャーがプロの打線全部封じて、みんな打てへんかったら、
うん。
それで負けちゃうよ。
でもそれは、アマチュアのピッチャーがプロの打線全部抑えたらの話さ。
でも抑えれることもあるもん。
あるのか。
うん。あの、ある程度の実力やったら。
なるほどな。あ、じゃあ、あれなんだろうね。勝負できること自体がダメなんだろうな。俺の中では。
そうやね。
だから、プロとアマチュアが気軽にできるって言っても、ほら、将棋とか囲碁とかっていうのは先生のその対局会とかみたいなやつがあるじゃん。
あ、そうそうそう。
飛車抜きとか、
うんうん、
何枚抜きとかで、で、一、うん、人に対して10人とかバーって並んで、ほら、一個一個打っていくみたいな。
あ、将棋に関しては、番狂わせないからね。
うん。
あの、これ、別のゲームで例えたらいいけど、
うん。
一番あの、プロとアマチュアの歴然とした差が結構ありながら、プロがコロッと負けるやつで、あの、いい例えがあって、
うん。
麻雀。
麻雀。
麻雀負けるでしょ、プロ。
負けるな。
あの、トーナメントとかやっても、
うん。
プロがあの、優勝とかしないんですよ。
わかるわかる。
なんでか
言ったら。でも、数やったら麻雀が勝つ。
勝つ、プロが勝つ、プロが勝つ、絶対勝つ。うん、でも、麻雀、あの、麻雀の例えば、ハンチャンとかって、
うん。
格ゲーと一先とかに近いもん。
だから、ぶっぱが当たったら見た
ら。そう、当たったらもう、それプロが何ぼ考えてもどうしようもないもん。どうしようもないですよ。あの、ワンサイドゲームになりますよ。
なんじゃけん、でも麻雀は、賞金出るからな。
でしょ？とか、あの、ポーカーにしても。
あと、麻雀はもう麻雀しかないから。
うん。
あの、麻雀02とかでも出ないし。
そう、02。
あの、灰が増えたり減ったりしないから。
なんか、多少は増えるんですけどね。
多少？
あの、ルールも、あの、いろんなルールがあって、多少はね。
赤いのが入ったり。
そう、あとあの、中国麻雀と日本麻雀ってルールがだいぶ違う。
中国麻雀ってよくジャッキー中の映画出てるやつ。
そう、あの、パイがでかかったりとかするやつ。そう。あれで、中国麻雀とかの方が、実はあの、プレイ人口が、
多い。
あの、世界大会とか中国麻雀大会でやってるらしくて。
へ
ぇ、中国麻雀って日本麻雀に比べて、あの、ルールが、あの、単純な傾向にはあるんですよ。
うん。
せやから、あの、日本麻雀の雀士とかがなんか中国麻雀で、とか、ちょっと舐めてる嫌いがあって、うん、いや、知らんで舐めてる嫌いがあるのかとかって、今、勝手につけましたけど、
うん。
なんとなく、見下してる感はあるような気がするんですよ。でも中国人めっちゃ強いですよね。
なるほどね。
あの、日本ルールでも日本人負けたっていう。
ええー。めちゃくちゃ強いな。だって KOF も中国人最強だし。
うん。なんか意外になんか、やっぱりすごいなっていう。
だってソリティアみたいなレベルでパソコンにキングオブファイターズ97が入ってるって言ってたし。うん、
いや、あの、中国麻雀大会って世界大会やってたらしいからね。
ええー。じゃあ、やっぱり。
うん。
何の違いなんだろうな。気軽に戦えるから俺はムカつくんだろうな。
いや、でも、それでも、やっぱりあの、エボとか見てたら、順当に上位に強いやつ入って
くる。行くよ、もちろん。順当に行くよ。
あの辺がやっぱり凄みなんやろうなとは思う。ただ、初めて何年かすっごいやり込んだやつも上位に行ったりとかするから、
うん。
やっぱやり込んだなって。
で、このやり込みが、浅いのが格ゲーのいいところなのよ。ハードルが低いのよ、とにかく。
そう。でも、浅いって言っても、
うん。
その辺の兄ちゃんが、あの、他のことやりながらやれるレベルのやり込みでは、あそこまでいけんでしょう。
いや、他のことやりながらやってたさ、みんな。
いや、でも、やっぱり、
じゃあ、そのレベルに到達するのはもちろん、そのレベルの、同じ練習しないといけんけど、うん、勝負して、 まあたまに勝つかなってレベルだったら他のことやりながら、うんうん、あのレベルで言うのよ。
そうそう、たまに勝つかな。でもそれじゃあ例えばてっちゃんさんエボの準優勝ぐらいでいいからやってみって言われてもきついじゃないですか。
きついけど、うん、だからそれ各ゲーマーはお互いみんな分かってると、
うんうん、
分かってるけど、じゃあプロの定義って何ってなってくるわけよ、格闘ゲーマーの、
うん、
どうあがいても強いのはまあ第一条件だね、
はい、
でもたまに素人に負けますってテレビとかでははって言っても
いや、
それだから世間一般の人がえプロですよねって、うん、たまに負けるんですかで、ではプロの選手に挑んでもらいましょうって言って、
うん、
あのなんか学生の、
はい、
あのゲーム自慢の何哲也くんが来てくれましたとか言って、
はいはいはい、
5回勝負ですって、
うんうんうん、
1回目でまさかのいきなり勝ったら会場シーンだぞ
でもね、
テレビシーンってカットカット。
でもそれあの麻雀のプロがよくやらかしてることやから、
そう
あの芸能人によくあの麻雀のプロ負けるっていう、あのムツゴロウとかやたら強いとか、
あムツゴロウだってムツゴロウなんかやばいんでしょ
そうやばい、
なんか一番上なんでしょ段位が、
うん、
ムツゴロウだけ段位があるんでしょ。
赤城のアニメのあの声優やったやつとかって麻雀死ぬことうまくて、
うん、
あのプロとかにも勝ちまくってたりとかするから。
すごいな。
だから、ああいうのに近いんでしょうね。
なるほどね。
格ゲー
とか。あとはやっぱり、もう、固定されないとね。
あと、そのゲームが変わるのがやばいんですよね。
うん、そう、なんかそれで全部ゼロになるのがやばい。
あの、ゼロな、まあ、多少はその、もちろんレバー騒ぎとそんな引き継がれる駆け引き
の。あとはデバイスが、
うん。
あの、安定しないのがやばいと思う。うん、
でも、
デバイスっていうのはあれ、なんだっけ。コントローラーだったり、
うん、
アーケードレバーだったり。
でも、マジでね、
うん。
あの、前タイトルの資産ってある程度引き継げるとかって言いながらも、
うん。
例えば、あの、ゲーム感とかっていうのはずっと同じじゃないですか。
うん。
波動拳は波動拳やし。タイミング変わったとしても、
うん
うん、それでもね、やっぱりあの例えばスト4になったりとか、
うん、
ウルフォーになったりとか、
うん、
あのスト5とかなったら新たなうまいやつ出てくるよね
だってウルフォーから始めた
やつとかがなんかいきなりあのずっと格ゲーやってるやつに追いついたりとかしますよね。
なんだっけ、スト4からやってたやつが、
うん、
あれですよ、エボ2ですよ。
だからやっぱりあの
今年の
リセットされる感やばいですよね。
やばいやばい。ある程度資産はあるんだけど、
うん、でも全然
それ波動拳が出せるだけとかの資産だから
追いつきますねあれ。でも
だから、うん、そこよ、そこが魅力でもある。
そうそうそう、魅力でもあり、
うん、やばさでもある
悔しさでもあるっていうか、うん、なんか用意どんだぜみたいな。
そうそうそう、なんで俺ら毎回用意どんだぜでやらないといけないのかっていうところがある。というかさ、
うん、
そのウルフォーとかで磨いた技術さ、
はい、
全部無駄になるのがやばい。
ある程度は5に行かせるって言ってましたけどね、あのギルティとかも。ある程度はね。
うん、いや、ある程度だけど、もう全部いらんくなるじゃん。
ただあの、今、梅原は配信やってるんですけど、
うん、
サードは行かせないからって。
サードは何にも行かせないよ。サードはサードだから。
ゼロどころか、
うん、
マイナスだからって。
うん。言ってたの、そういうこと。
うん。うん、言ってた。
なんか俺も言ってなかった、そういうことよく。
そう、あの、てっちゃんさんが、サード上手いやつは他のゲーム上手い可能性ないからって。サードだけ上手いことになるみたいな。
うん。
こと言って、サードはなんか全然他のゲームとなんか繋がりがないって。
うん。本当にないもん。
で、梅葉山の言ってた。黒田に、あの、行かせませんって。行かせないって。
ひどいな、あの黒田に。
フォーとかは全然、でも実際ね、黒田はウルフォーやってたことがあるんですよ。
ある、ありますね。
全然勝てなかったみたいなんですよ。
全然弱かったですね。いや、あのサードに比べたらね。
で、あの MOV とか、そういう人いるじゃないですか。
はい、はい、はい。
あの、サードやってたら、
うん、
ウルフォーやる上で不利なことしかないって。
うん。 だから実際僕がそうでしたね。サードめっちゃ弱かったけど、ウルホ強かったですね。
いや、サードも強かった
よ。いや、全然弱かったです。本当に弱かった。
ああ、小物
サードで。そう、小物。うん、小物、小物どころかもうピヨピヨよ。
あの、サードは
なんかムカつくところが多いんですよ、僕。サード大好きなんだけど。
サード大好きだけどムカつく。
だからサードにハマってた時期はサード最強だったんだけど、
はい、
スト4出てスト4やるじゃん。
はい。
俺はやっぱこっちってなった、だから。
あの、それ、黒田とかも MOV とかみんなめっちゃ必死に説明してたけど、
うん。
なんでダメなのかって。
うん。
サードって正解ないんですって。
そう、ないんですよね。
その正解がない状態に慣れすぎちゃってて、
うん。
敵が飛んできた時に、うん。即座に昇竜拳出せないんですって。
だってブロッキングしてくるからね。
あの、迷いが生じるって、果たしてこれが正しいのかどうかって。
うん。うん、
でも、ウルフォーに必要なのは、絶対答えが決まってるって。
うん。
その答えを、
最速で。
最速で出せるかどうかっていう勝負やから、
うん。
向いてないやろって。その迷いがで、その読みとかが入る時点でもうあかんやろって。
うん。
言い方してましたね。だから、飛んだら昇竜拳なんだよ、みたいな。
つうこめ、うるせえって、理由なんてねえって。
そう。そうそうそう。そこで考えんなんて。ゲーム性がもう相当違うっていう話は。
そこら辺面白いよね。
答えがないって面白いですよね。
だからサードって、未だにずっとみんなやってますからね。みんな本気でずっとやってますよ。
ねえ。
サードほど長く遊ばれてる格ゲーはないと思う。本当に。しかも、毎回大会のたびに人数増えるっていう。
増えてんのかな、でも。
え、増えてる、増えてる。すごいよ、本当に。それこそ本当にサードはなんか、行き着くとこ行くんじゃないのかなと思う。
だサードがあの、初めての将棋的なソフトに。
そうそうそうそう、なんか、行きそうだもん、怖いもん。だって最近見つかった技術みたいなのも出てきてるし、なんか。
あって、あの、動画で黒田がついていけないって言ってましたね。
何に、サード？
いや、その技術更新に。
ああ。
あの、ちょっと、あの、近所のゲーセンから消えたから、できなくなっちゃって、うん、やってないうちにもう、次の、あの、テクニックが生まれてるって。いい加減にしてって。って言ってましたね。いつまで更新すんねやって、これはって。
終わんないからね。
あの、極めたらやめようと思ってたのに、
うん、
終わりがないってことに気づいたって。
だって飛んできたら、昇竜拳されたらブローするでしょ？
はい。
じゃあ、しゃがみ大パンチ。
はい。
で、ブローらせて、昇竜拳やったら2段目ブローしてないから、相手昇竜拳くれるでしょうと思ったら、相手が2回ブローしてる可能性があるから、
はい、
じゃあ着地何もしないかとか、もう読み合いがもう必死さ、
うんうん。
無限に選択肢が広まっていくさ。
うん、
もう面白いよね、そこはハマると。
難しい。もうほんまに難しい、あれ。あの、初心者は、ほんと難しいと思う。
でも初心者こそサードは楽しいと思うよ。
本当にですか？だって、
だって
何が正解なのかよくわからないっていう疑心暗鬼になってくる、どんどん。
それはもう疑心暗鬼になってるってことはもうサードめちゃくちゃ泥沼だから入ってるからもう。
ほんまに疑心暗鬼になってくる、あれ。どこに向かえばいいのかわかんないもんね、あれ。だから意志力が試されますよね。何をしたいのかっていう。ね、何をしたいかですよね、あれ。
うん。
ほとんど。
そんな梅原でも東撃優勝しましたからね、抜きと一緒に。
サードで。
そう、しかも当時最強のプレイヤー KO ユンを倒してよ。
はい。
きっちり。
うん。
あれは感動したな。やっぱ梅抜きだなと思った。
いや、サードよく知らんって言っといてあれですもんね。
うん。だってあの時の作戦が東撃の、
はい、
俺ユン倒すから、
はい、
大抜きはユン以外倒してって。
うん。
そしたら大抜きが頭いいって言って。それ実行しましたからね、本気で大抜きは。抜き以外全員倒し、ユン以外全員倒しましたからね。大抜き強すぎる。
でもあの梅原の排水の逆転劇のブロッキングチャレンジしてましたからね。
あ、してたの？
あのみんなであのブロッキングチャレンジを、
うん、
あのオンラインエディションっていうやつで、
ありますね、
トレーニングモードがあって、
うん、
あのブロッキングを再現するっていうのがあの最終試験なんですよ。
うん、
それをやって、
うん、
なかなか成功しなかったですからね。
あれ難しいよね。
来るの分かってるんですよ。だってそのモードやから。
うん。
あのジャスティンみたいに前後してから、
うん。
あの戦列が来るんですよ。
うん。
でそれを全部ブロッキングしてからあのコンボ叩き込んで最後シップ陣雷まで行かないといけないんですけども。
うん。
分かってんのになかなか成功しないわけですよ。
うん。
でそれはもうその10回以上やって、
うん、
最後はもちろんあのさすが成功するのはプロやなって、
うん、
すごいなと思ったけど、俺一発勝負で成功させてましたやんか、
うん、
どういうことなのって。
やっぱり梅ちゃん、
いやだからあんまりサードそんなやってなかったからって言ってずっとやってたサードおじさんじゃないですか、あの抜きって、
うん、
難しいねんなって。
でも、ぬきさんは、すごいところは、
はい。
俺は、あそこまでピンチならないからっていうタイプか。
いや、でもずっとやってて、やっぱこれ、すごいんですね、って言ってた。これ、なかなか難しい。
いやー、ぬきはすごいな。だって、その後、ハイパースト2、東撃優勝してるからね。
ああ。
倉橋と組んで。
いや、なんか、格闘ゲームの
話は、なんか格闘ゲームの文句しか言ってないように聞こえるけど、俺格闘ゲームおじさんだから。
ああ、でもやっぱりその格闘ゲームやってたら英語覚えれないからね。
だから格闘ゲームはやめた。
でも、あの、時戸選手はエボに行くたびに英語上手くなってったっていう。
うん。うん。
向こうでコミュニケーション取りたいからっていう理由で。
そういう人もいるよね。
でも、これは動機としてすごくいいんでしょうね。
いや、もうそうでしょ。僕の動機は、
うん、
海外に行って英語とか喋りたいし、普通に会話ができる、旅行で行った時にね、
うん。
あとはブログを英語で書きたいっていうのもあるし。
使わないとやっぱり上手くならんですよね、あれ。
うん、だからブログ書くのはまず上手くなりたいな。
だから
そしたらアクセスも増えるし。
てちゃんさん来週またあの英語のやつ成果
ちょっと英語コモテラジ英語コーナーやろう。あのこれリスナーさんも英語ペロペロあんな人もいるでしょ。
じゃあワンポイント英会話講座とか。
そう、あの英語でメールくれ。
きそうだよ。そういうことですよね。じゃあ、あの、また来週てっちゃんさんと
英会話の時間です。
See you again.
See you again. バイバイ。